消防署、災害時は地域の助け合いが大切です。1月15日から21日は防災とボランティア週間。1月17日は防災とボランティアの日。阪神・淡路大震災の際、災害ボランティアの重要性が認識されるようになり、防災とボランティア週間と防災とボランティアの日が設けられました。この機会に災害時における地域のボランティア活動への理解を深め、災害時の備えを家族で話し合いましょう。問い合わせ、防災課防災係、電話377-7119番です。募集しています。消防支援ボランティア。市内で発生した地震やゲリラ豪雨等の大規模な自然災害、事故等に消防職員と協力して活動の支援をする消防支援ボランティアを募集しています。災害発生時に消防機関とボランティアが連携して災害活動に当たることで被害の軽減、拡大防止につながります。対象、市内在住在勤在学の16歳以上で次のいずれかに該当する方。消防防災活動の支援を行う意思がある。応急救護に関する知識がある。過去に消防団員、少年消防クラブ員としての経験がある。震災後の復旧活動の支援に必要となる資格、技術がある。申し込みは電話または窓口で。申し込み先問い合わせ、警防課警防係、電話377-7119番です。まちづくり、交通切り替えを行います。他3、4、12号読売ランド線。他3、4、12号読売ランド線は、南山東部土地区画整理事業の進捗に伴い、1月29日月曜日に暫定交通切り替えを行います。これに伴い、1月28日日曜日の夜間から早朝にかけて、片側交互通行等の交通規制がかかりますのでご注意ください。問い合わせ、区画整理課事業管理係です。傍聴できます。令和5年度第1回稲城市住所整理審議会。傍聴希望の方は直接会場へお越しいただき受付を済ませてください。日時、1月29日月曜日午前10時から。会場は稲城消防署3階講堂。定員は10人。定員を超えた場合は抽選です。内容、坂浜地区の住所整理について報告。矢野口東長沼、もむら京王線以南地区の住所整理について報告。問い合わせ、まちづくり再生課住所整理団地再生係です。募集します。第5期稲城市男女共同参画計画推進協議会委員。男女平等推進稲城プランの進捗状況等に意見・提案等をする委員を募集します。対象、市内在住在勤在学の20歳以上の方。活動期間4月1日から2年間、全10回程度です。時間は平日夜間2時間程度。定員は若干名。申し込み、郵送、ファクス、メール。必要事項は応募の動機400字程度、様式は自由です。住所、氏名、年齢、職業、電話番号。期限は2月15日木曜日。申し込み先問い合わせ、市民共同課男女平等参画係。ファクス378-5677番。e メールアドレス shiminkyoudou@city.nagi.lg.jp です。募集します。消費生活センター運営協議会委員。稲城市消費生活センター運営協議会委員の任期満了に伴い、新たに委員を募集します。 消費生活センター運営協議会は、消費者の利益につながるような啓発事業等を企画運営します。対象、市内在住で消費者行政の推進に意欲のある20歳以上の方、任期4月1日から2年間。活動内容、運営協議会年4回、会議月1回への出席、その他講座等への参加、消費生活センター頼りの編集、暮らしフェスタや消費者講座等の企画運営。定員は若干名です。申し込み、持参または郵送。必要事項は履歴書、応募の動機、400字程度、様式自由。後日面接があります。期限は1月31日水曜日必着。申し込み先問い合わせ、市民共同課市民相談係です。消費者講座、健康食品やサプリメントとの付き合い方と注意点。健康食品やサプリメントは多様な食品を意味し、誰がどのように利用するかによって有益にも有害にもなります。生活習慣の改善につながるサプリメントの利用についてわかりやすく解説します。対象、市内在住の方、日時、2月17日土曜日午後1時半から3時半、受付は午後1時から。会場、地域振興プラザ4階会議室。定員は申し込み先着順で50人です。講師は静岡県立大学客員教授、梅垣恵三氏。申し込みフォームまたは電話で。なお、墨字盤6面に申し込みフォームの二次元コードを掲載しています。いずれも1月15日月曜日正午からです。申し込み先、消費生活センター、電話 370-7510 番、平日午前9時半から正午、午後1時から5時。共催、消費生活センター運営協議会、稲城市。問い合わせ、市民共同課市民相談係です。1月15日から2月1日の休日急病診療所、休日薬局。診療時間は午前9時から午後5時。受付時間は各医療機関にお問い合わせください。なお、休日急病診療での PCR 検査は行いません。日程、医療機関、薬局、地区をご案内します。1月21日日曜日、矢野口小児科アレルギー科、電話 370-7707 番。矢野口薬局駅前通り店、電話 377-9393 番、矢野口地区。1月28日日曜日、高クリニック、電話 331-8201 番。薬局は院内薬局です。平尾地区。問い合わせ保健センター、電話 378-3421 番。土曜日、日曜日、祝日は稲城消防署、電話 377-7119 番です。2月の乳幼児健診事業、事業名、対象、実施日、申し込み期限の順です。母子健康相談、母乳栄養育児の個別相談、対象未就学児と保護者、妊婦、2月2日金曜日、申し込み期限は1月31日水曜日です。離乳食調理講習会先着20人。対象は第一子の保護者、令和5年9月生まれ。2月5日月曜日。申し込み期限は1月29日月曜日です。2歳児、2歳6ヶ月児歯科健康診査先着24人。対象は令和4年1月、令和3年7月生まれ。2月21日水曜日、申し込み期限は2月20日火曜日です。低出生体重時2500g未満の1歳児健康診査。対象、令和5年2月生まれで、病院で経過観察を受けていないお子さん。2月28日水曜日、 申し込み期限は2月27日火曜日です。なお、2歳児、2歳6ヶ月児歯科健康審査は1月16日火曜日から、母子健康相談の個別相談は1月22日月曜日から予約受付。会場、申し込み先、問い合わせ、親子包括支援センター、保健センター内、電話 378-3434 番。保健センター、離乳食調理講習会のみ、電話 378-3421 番です。2月の健康相談。事業名、実施日、時間、申し込み期限です。保健相談、保健師。第1火曜日、午前9時半から11時、前日までに予約。栄養相談、管理栄養士。第2、第3火曜日、午前9時半から11時、前日までに予約。会場、申し込み先、問い合わせ、保健センター、電話、378-3421 番です。ヘルスメーター、鼠径ヘルニアについて。脱腸とは、お腹の壁の弱い部分を通って内臓が外に突出する状態を指し、ヘルニアとも呼ばれます。お腹の壁は、鼠径部、太ももの付け根、へそ、手術で切った傷跡等が弱く、ここでは特に多く見られる鼠径部での脱腸、鼠径ヘルニアについて説明します。鼠径ヘルニアには、先天性生まれつきと、後天性生まれた後に発症するがあります。先天性の場合、乳幼期から鼠径ヘルニアを発症します。後天性の場合は、筋力の低下した高齢者、力仕事、立ちっぱなしの仕事や肥満によって鼠径部に圧力がかかりやすい人に見られる傾向があります。体の構造の違いにより男性に多いという特徴もあります。症状は立っていると下腹部が膨らむけれど寝ると膨らみがなくなる。膨らんでいても手で押し戻すことができるといった軽度のものがほとんどです。鼠径ヘルニアは重症化する場合もあります。症状が進行すると痛みが出たり、吐き気や便秘等の消化器症状が現れることもあります。重症の場合、突出した内臓が戻らず、血液が流れなくなる状態を嵌頓と呼び、時間とともに突出した内臓が壊死し、腹膜炎等を生じて重体となるため、緊急手術が必要となります。軽症のままの人が多いのが鼠径ヘルニアの特徴ですが、いつ嵌頓が起きて重症になるか予想がつかないのが鼠径ヘルニアの難しいところであり、嵌頓を起こす前の症状が軽い段階での治療が推奨されています。鼠径ヘルニアに特効薬はなく、鼠径部を補強する手術が最も有効な治療です。年齢、症状等によって手術方法が異なることから、専門医の診療を受けることが重要です。重症になる前に治療が受けられるよう、早めに医師に相談しましょう。また、手術後は体重管理や腹圧をかけないよう、重いものの持ち上げを避けること等が再発予防に役立ちます。稲城市医師会、平岩邦彦。木造住宅の耐震診断、改修助成制度、ブロック塀等撤去費補助。大地震に備え、耐震性能の確認、耐震改修を行うため、昭和56年以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修の一部費用を助成しています。また、地震時の倒壊を防ぐため、ブロック塀等の撤去費用を補助しています。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み先問い合わせ、まちづくり再生課、住所整理団地再生係です。